ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。すいません、もう取り直しなしで行かせていただきます、はい、ちょっと今日はね時間がめっちゃタイトなんですよね。めっちゃタイトな中 で、ね、はい、収録に来てもらってますが、先生もうね、はい、お塩先生です、はい、まず今日塩先生お一人です、
はい、お一人です、よろしくお願いいたしま す。
もう聞いてもらいたくて、
はい、聞いてもらいましょう。
このコーナーね、うん、やっててよかったなってことがあったんです。やっててよかった。私ね、うん、左の上の歯が、うん、はい、こう歯が並んで2つある内側に、刃の内側に入って歯が生えてるみたいな、歯の生え方があ
ちょっと、うん、ずれてるというか、
そうずれてる、はい、要はいらない子が1本いるんですよ、
うん、まあまあ、いらなくはないんですけど、ね、
そのいらない、なんか特にこう役に噛み合わせで役に立ってない子がいて、うんうん、でその歯と歯の間に物が挟まるんですよ、うん、で若い頃は良かったんだけど、うん、年取ってきたらものすごく挟まるようになって、
ね、年取ると、あの年取るとって言い方失礼ですけれども、
いや本当に
年を召されるとですね、歯茎って退縮して、うん、下がっていきますから、ね、はい、隙間がだんだん広がるんですよね。
そう、それで、うん、あんまりに挟まって、うん、で体調がこう悪い時は腫れるんで、これ絶対歯周病だ歯周病だと思って、うん、こら大変だと思って、うん、早く行かなきゃと思いながら、私正直1年ぐらいちょっとメンテナンスサボってたんですよね、はい、でずっとサボってて、うん、で行ったんです、坂の上の歯医者さんに、はい、見てもらったんです、うん、そしたら歯周病が、6って言ったかな、はい、あ歯周病じゃない、歯周ポケットが6で、はい、結構深いんですって。
それはかなり深いです。
深いんですって。ところが、うん、歯もぐらついてないし、うん、神経も残ってるし、うん、歯自体はとても健康で、うん、それをこう抜いて無理くり抜いちゃうと、うん、歯が寄ってきたりだとか、うん、発生が変わったりとかするだろうから、うん、これもうひょっとしてこのまんま、なんだろう、歯周病が進んじゃったとか虫歯になっちゃったとか、うん、どうにもならなくなった時に抜くとして、うん、メンテナンスでね、うん、ちょっと様子を見ましょうって言われたんですよ。でまあ、確かにねずっと放置してたので、うん、歯石がこう間に溜まってるとこもあったりはしたんですけど、うん、歯茎もすごく綺麗だし、うん、歯もね年齢の割には揃ってるし、うん、それからなんだっけ、
年齢の割には揃ってる。
これじゃ言いませんけど、
微妙な言い回しですね。
揃ってるし、それからなんだっけ、舌ベロも、うん、唾液がちゃんと出てる、うん、はいはいはい、健康な舌してるし、うん、全然歯の磨き残しとかがないんで、隙間も綺麗だし、すごくいい状態だって、歯磨きすごくいい状態って言われて、うん、でどうやってやってるって言われたんで、だいたい夜もう甘いもの食べないなって時間になったら、加えて15分ぐらいずっとテレビ見ながら、動画見ながらずっとか加えてビーってやってて、はい、隙間ブラシやって、でペーストつけて磨いてってやってるって言ったんですよね、うん、ただちょっと15分が、うん、歯ブラシ開いてきてないかいって言われたから、うん、いやならなくて、逆にずっと使ってるって言ったら、それは1ヶ月に1本って言われたんですけど
また
1本って言われたんですけど、歯のエナメル質も減ってないし、はい、すごくいい状態なん、ちゃんと磨けてるって言って、うん、でじゃあ次これね、いつ歯のメンテに来たらいいですかって言って、うん、私歯周ポケットが6だから結構頻繁に来なきゃいけないのかなと思ったら、うん、この磨き方の状態だったら半年後でいいですって言われて、もうすごい嬉しくて、すごい嬉しいことで、すごい良かったと思って、この番組やっててよかったって、
甲斐がありましたね
本当に、うん、でねあとね言われたのが、はい、朝の歯磨きいつやってるって言われたから、うん、ご飯食べた後やってるって言われたから、うん、いやって寝起きすぐにやってるって言ったら正解って言われました。
正解
なんですって、はい、寝て起きてすぐなんだそうですね。
だから前から言ってるじゃないですか、うんうん、寝起きの口の中の細菌数はお尻の穴の細菌数よりも多いって、
うん、そうで、それで食べちゃったら細菌が体に入っちゃうから、
そうなんですよ、
先に歯磨きして、
うん、まだ若いうちはいいんです、うん、体が対応できるので。ただもうちょっとねお年召されると、今度誤嚥っていう危険性が出てくるんですよ、
はい、
たくさんお口の中に菌がある状態で、
はい、
何かを食べたり飲んだりするときに間違って、うん、気管の方にね、うん、それが行ってしまうと、そこから誤嚥性肺炎っていうのを起こしやすくなります。
怖い怖い怖い怖い、
本当に
私絶対それで死ぬような気がする そうだから、そうね、だからね、うん、すっごいもうね先生にこれは報告しなきゃと思って、この番組を毎月のようにやって毎月のようにねこの話を聞いててね、うん、あ私は一人もうね中空知の本当はたくさんの人がやってくれたらいいんだろうけど私はそのうちの一人になったぞと思って、うん、ちょっと誇らしかったですよ。
素晴らしいです。
イエイ
イエイイエイ。
なのでぜひラジオを聞いてる皆さんもね、はい、あの近くの歯医者さんにメンテナンスに行ってね、うん、ちょっとその磨き方とかやっぱりこう歯周病になりやすい方とかは何だろう2ヶ月に一遍とかメンテナンスしなきゃいけなかったりするらしいんですよね、うん、だけどなんかもう半年でいいっていうのはもうすっごい嬉しかった。そしてあの健康な状態だっていうのがすごい嬉しかったです、うん、
それは素晴らしいです
ね、はい、で言われました歯は財産ですって、
はい、
もう本当に歯は財産って言われてみんなあんまり思ってないかもしれないけど
皆さんは亡くなって初めて感じるんです、
うん、
あこんなことならもっと若い頃から大切に手入れしとけばよかったって、うん、あの必ず言いますね。いれば初めていれば入れる人、
うんうん、で私あの膠原病あるので唾液が出づらいので、うん
はいはいはい、
入れ歯が多分もし何かあった時には向かない、うん、進められないかもしれないからっていうので、うん、なおさらこう歯自分の歯大事にしようと思って思いましたね、うんうん、
まだこれからまだ長い人生。
そうなんですよ。で、まあ、それと、うん、もう今日はテーマがこう、はい、ちょっとリンクするんですけども、はい、今日は40代から気づいてほしいオーラルフレイルについての話です、はい、
まあ、あのこの番組でもよくお話をしているオーラルフレイル、
うん、はい、
まだあの皆さんよくわからない言葉かもしれないですけどオーラルっていうのはお口ですね、うんうん、でフレイルっていうのは虚弱とか弱るとかっていうこと、
うん
つまりお口が弱る、
うん、
お口の虚弱、
ちょっとあの口が虚弱になってみたいわ。口が達者で。
あのね、喋るお仕事するノアさんは、
はい、
多分ねこれはね結構あの平気かもしれない。
あ、うん、動かすから
やっぱりねお口の周りの筋肉、
うん、
ベロもそうですし、
はい、
よく噛みますから、
はい、いろんな意味で
いろんな意味で、そういうところでね、結構その使用頻度が他の人に比べて高いはずなんですよ、うんうん、
あでもこの間、うん、うちの国学院生の男の子、うん、滑舌がなんか何回言ってもなんかこう口も大きく動かしてるのに、うんうん、なんか滑舌悪いなと思ったら、うん、歯が動いてなかった。歯がこうなった状態で結構喋っちゃう。顎のつき方なんだと思うんだけど、あ、なるほどなって思いましたよ。
うん、まあ、あの多分お口のなんだろう動かし方っていうのを、うん、少し筋肉を鍛えると もしかすると改善されるかもしれないですね、
うんうん、
例えばもう大きいお口を開け閉めするような運動とか、うん、あとベロ前に出してベロ動かす運動、
うんうん、
結構ね、まあ、多分なかなか そこまで運動するような人はいないかもしれないですけど、うん、口の周りの筋肉を使うことによって、うん、かなりねあの言葉の発音とかも良くなったりすることもありますの で
これなんかね、うん、フレイルになってくると、はい、悪循環が始まりますってあるんですけども、どういうことなんですか。
悪循環、その前にですね、うん、ちょっとこの今今日持ってきてる資料なんですけれども、うん、歯と口の健康管理の効果っていうところ、
はい、
ちょっとこれ見てもらいたいんですが、
はい、
先生何が言いたかった、
見たいんだけど、うん、
見えないのね、
老眼で、
老眼で見えないのね、うん、
先生話進めてください。
全然見えない。ここに書いて、今日持ってきた資料に書いてるのは、はい、歯科検診を行った集団と、
うん、
行わなかった集団の医療費の推移、
はいはい、
つまり検診を行った、これ会社で、調べたんですけど、ある大きな会社で、定期的に歯科検診やってるとこと、
うん、
任意であなたたちはもう自分で歯のことは面倒見てくださいって、
はい、
やられたところと比較してるんですけれども、うん、定期検診を行った大きな会社2社のうち、
うん、
平成7年に行った会社、それが、ね、うん、平成21年まで、ですから何年だ、21-7 は
21-7は
14? 14年経った時にですね、医療費が、行った会社 まず A 社、B 社2つあるんですけど、うん、まず A 社の方は 3% 医療費、うん、医療費って言っても歯医者さんの歯科だけではなくて医科の方も含めてですね、うん、
全部、はい、
全部含めて 3% 下がった、
はい、
もう一つ B 社の方、こちらは定期検診を行った歯の定期検診を行った、会社の方ですけれども、うん、そこはですねなんと 23% の医療費、歯も以下の方も全部含めて下がったんですよ、
うんうん、すごい。
で C 社、ここは任意です。あの歯科検診は会社ではやりません、あの自分でやってくださいっていうところ、はい、これはですね平成7年から21年の間の14年間でなんと 24% 増えてしまったんです。
あらららららららら、
医療費があ
らららららら、
うん、でそこはちなみに歯科の医療費はそんなに増えないんですけど、以下の医療費が 10% 以上増えちゃったんですね、うんうん、で何が言いたいかというと、お口の中メンテナンスは早めに、検診で悪いとこをチェックしたり、
うん、
いろいろとね調べてもらうことによって、うん、歯医者さんに行く機会が必ずできるわけですね、うんうん、で歯医者さんに行って悪いとこ直してもらった人っていうのは医療費が他の体の全ての医療費が少なくなるっていうデータが出てるわけなんですよ、うん、つまりいかに検診を行って、その悪いとこ早めに見つけてチェックして、
うん、
治すことによって全身の健康が保たれるということがですねこの数字から分かるんですけれども、うん、つまりオーラルフレイル、その、お口の中の虚弱っていうのを歯の検診によって予防することができるんですね、うん、つまり、オーラルフレイルって言ってもその歯だけじゃなく全身の虚弱すべてが、うん、お口の中からつながってるんだということが、分かってくるわけなんですよ、
うん、
でさっき言ったノアさんがその悪循環、
うん
うん、機能低下っていう、まあ、そのお口の中乾いたり、
うん、いや先よく乾く、
うん、むせたり、
むせる、
うん、噛みづらかったり、
うん、
滑舌が低下したりすると、噛めないと柔らかいもんばっかり食べちゃうから、
分かる、
噛む機能が低下して、
うん、
そうするとまた噛めないというような、あさっき循環して負の連鎖ですよね、
うん、
でだんだんだんだん噛み癖も悪くなっていったり、口腔機能の低下、はい、それが体全体の低下に伴うという。
最近なんか自分の唾液でむせるもん
唾液出過ぎたんじゃない？
いや、なんか自分喋っててなんかふっと唾液次のとこ行ってむせて、放送中に死ぬかと思うもん、
はい、そこで死なないでくださいね。
フレイルが、
ちょっとね、今日ね、今までそのオーラルフレイルの話何回も話してるんですけど、
はい、
この資料、
はい、
もう一枚持ってきて違う資料なんですけれども、うん、今まで喋ったことのない言葉を今日初めて紹介したいと思うんですけど、はい、サルコペニア、
うん、サルコペニア、
サルコペニア、
はい、
なんじゃそりゃ、
最近みたいな名前ですね、
サルコというのはギリシャ語でですね、うん、筋肉っていうのを意味するんですね。
パワ
ーはそれ中山で筋肉んですね、はい、でさ、ペニアっていうのはですね、うん、喪失、失うっていうことをですね意味する言葉、うん、サルコペニア、つまり筋肉の喪失、
はい、
筋肉量が減少して、
うん、
筋力や身体機能が低下する状態、これをサルコペニアっていうんですよ、
はい、
で、フレイルっていうのは虚弱なんですけれども、このフレイルとサルコペニア何が違うか、
うん、
まあ、サルコペニア、今言ったように筋肉量の低下による身体機能の低下、体自体の低下なんですね、うん、
はい、
でフレイルっていうのは体だけではなくて精神的や心理的に、あと社会的にも虚弱になる、う
ん、
ものを含むということなんで、はい、つまりサルコペニアが、オーラルフレイル、フレイルにつながっていく、要は筋肉が衰えると、うん、どんどんどんどんその精神的にも、
うん、
全ての部分が弱ってくるという、
うん、
こういうような、
あ、
今現在の、なんだ、現代病といっちゃなんですけれども、うん、 結局年取ってくると、うん、まあ、お口の中だけではなくて、うん、全ての筋肉が衰えていくわけですよね、うん、
いや分かる気がする、うん、いやあの去年かあの夏コロナで10日間、うん、自分のベッドから一歩も動かなかったら適面に筋肉が落ちたらしくて、うん、その後ちょっと歩いただけでもなんか疲れやすくなっちゃって、うん、でも動きたくないんですよね、うん、でも悪循環で動きたくないから動かないって、うん、そうするとなんか気持ち的にもなんか落ちていくみたいな悪循環にはまったことがあって でその筋肉をじゃあ元に戻そうと思ったら、うん、もうすごいなんか10日間で落ちたものがこんなにかかるかっていうぐらい戻らなくて、うん、疲れやすくてね。
そうなんですよね。だからあの宇宙飛行士が、うん、あの例えばそのなんだ宇宙ステーションに行って何ヶ月も行って帰ってきたりするじゃないですか、
はいはい、
まあ、そうじゃなくても1週間ぐらい宇宙飛行士があの宇宙に行って重力のない世界を体験して地球に戻ってきたら立てないっていう、
はいはい、立たないじゃなく
て何言ってたの。
ごめんなさいごめんなさい立てない、はい、
立てない、本当抱えられないと歩けないっていう、
うん、
つまり無重力の中で筋肉使わなかったらほんの短期間でそれだけ体弱ってしまうってあのですから宇宙ステーションの中でもバイク漕いだり、うん、
はいはい、
一応筋肉使うような運動はしてるんですけど
でも重力がないから負荷になんないんだ。
そうなんですよ。だからあのすごいやっぱり弱ったものを戻すには大変なので、はい、普段から、きちんと鍛えておかないといけない、うん、まあ、そんなに無理に鍛えなくても例えばですね、
はい、
食べ物を気をつけるだけでも、
はい、
結構、このサルコペニア、うん、筋肉っていうのを失わずに済みます、
はい、
じゃあ何がいいのか、
うん、
タンパク質です。
タンパク質、
はい
はい、
今流行りのタンパク質です、
はい、
いろいろありますよね。プロテインだのなんだの、
はいはい、うん、納豆を食べろとか、
そうそう豆腐とかね、
うん、
大豆製品とか、うん、今あのコンビニ行ってもいっぱいタンパク質系のものを売ってるじゃないですか。
あそうですね。あと豚肉、
うん、豚鶏、
あとなんだっけあのもうパン1個で全てが補えるみたいなのとか、う
ん、なんかベースブレッドみたいなのが売ってるじゃないですか。そうです、うん、そういうのだから意識してそういうものをいっぱい取ることによって普段使ってる筋肉量を落とさないとか、
うん、
その栄養を補うとか、
うん、
まあ、タンパク質だけじゃなくてカルシウムとかビタミンも必要なんですけれども、このフレイル虚弱に対する予防として筋肉量を減らさない、
うんうん、
そのサルコペニアにならないような、
うん、
取り組みが今後ねいろいろと見直されるように思いますので、
はい、
ただ単に予防する検診行くだけじゃなくて普段から食生活も気をつけたりですね、
うん、
ちょっとした運動、あと食べる時にやっぱりね噛むことがすごく重要なんですよ。ちょっとでいいから普段よりも多く噛むようにしてみるだけでもね、
はい、
だいぶ違ってきますんでね、
はい
はい、
今日はサルコペニアという新しい言葉を、はい、ちょっと知りましたが、
ええ、
はい、
時間があればちょっとね、ピックアップ歯周病とかそ う、
ね、
そういうのやったら、
うん、
また
次回、
アンケートじゃないな、なんだこれ
チャート
チャートですね、
はい、
これで皆さんどれぐらい危険度が高いか、
ね、そうですね、
その辺も、ね、やりたかったんです。また今度ですね、
また今度やりましょう、はい、ということで、皆さん私も身をもって、歯の健康っていうのは一日にしてならずで、うん、まさかこんな毎日続けてくれやってたことがねこんな褒められると思わなかった、うん、また自信になって頑張ろうと思いますので。
いや褒められるとやる気になりますよね。
そうそうそう、あと6月4日は虫歯予防デーだったりしますので、うん、
はい、
ぜひ改めてちょっとご自分のお口の健康、
はい、
見てもらいにちょっと歯医者さんにメンテナンス行ってみてください、は
い、
先生今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ハッピーライフこの時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。